発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、それでは発電マンの岩堀義弘さん、
はい、
今回もお越しいただきましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか太陽光発電、はい、いいんじゃないっていう、こう右肩上がりみたいな明るい兆しの話題ばっかりニュースの中で踊ってたんですけども、
はい、
つい最近なんでしょうかね、あれ発電ショックとでも言いたいような、あ、
はい、
あと、まあ、北海道電力でも、
はい、
一度言われてたりしてましたけど、ね、買い取りができなくなってきちゃいましたよっていう話が今度は九州で出てきた。
はいはい、そうですね、うん、結構業界の方でも慌てている方もいらっしゃるようなんですけど、うん、まあ、私もちょっと九州の方の電力申請出しているのもあったりして、事情はまあある程度知ってはいるんですけど、やっぱり北海道の時もそうでしたけど、九州とかあと今四国もこれからそうなると思うんですけど、土地の値段が非常に安いんですよね。それで日射量がいいもんですから、結構皆さんやっぱメガソーラーとかこう設置しようということで、かなりこう土地をまあ漁ってる業者もいるんですね。それでというか、申し込みをしておけばその権利が取れる。例えば去年の36円の権利というのが3月中、
買取価格ですね。
そうです、買取価格がね、36円をもう権利を取ろうと思って3月31日までにとにかく申し込みをしなきゃいけないっていうのがあって、そこの土地の権利を持っている持っていないにかかわらず、あるいはそこの土地の条件がいいか悪いか、例えば開発許可を取るとか、土地をこう使用しようと思うといろんな、実は届け出とかね、はい、行政との話し合いとかいろんなことがあるんですけれど、そういったものをとりあえず差し置いて、とにかく申し込みだけ先にしておけという事例が非常に多かったんですね。
実質的にできるかできないかは置いといて、
それを検討してる、
まだ事業プランくらいの段階で、
そうですね、
はい、
その検討してる時間は非常に時間かかるもんですから、うん、でその間にもう権利が取れなくなってしまうと困る、とりあえずもまず申し込んどけと、そういうのがもう7万件ぐらいあったっていうことなんですね、九州電力だけで。そうするとそれ全部本当につなげると当然送電もパンクしてしまうということなんですけれど、過去の事例からしても、まあ、去年も問題になりました。よく申し込みの2割しかこう要はつながってないよと、うん、で8割がまだ全然動いてないっていうのは話ありましたけど、結局九州電力の場合も同じで、やっぱり多分 7,8 割は結果キャンセルになるということになると思うんですね。ところが電力会社としたら、それをじゃこれはキャンセルかどれが本当にやるのかって分かんないわけですから、うん、当然接続するという前提で検討しなきゃいけないということになってくると、全部つながったらもうパンクしちゃいますよという数字が見えてきたので、うん、これはちょっと一旦ここで保留にしましょうと、うん、で中身をちょっと精査して、それで本当にやるやつは残しましょうと、でちょっとあまりにプランがどうしても現実的じゃないねと、無理だねというのはもうちょっと辞退してもらいましょうということで、そこの精査をちょっとさせてくださいというのが今回の保留っていう状態なんですね。
それ全然違う風に伝わりますよね、見出しから何からね。
そうですね、
まあ、とてもじゃないけどそんなに再生エネルギー太陽光発電されたって買い取りできないし、それの電力を運ぶための電線もないから、うん、もう買い取りやめますっていう風に聞こえてますよね。
そういう風に聞こえてますよね、うん、まあある意味それは、まあ、いろんなこうブローカーがたくさんいるので、そういう人たちに向けて
落ち着きなさいよと
出るかもしれませんね。で実際にはその中で本当につなぐものはつなぐということは、ちゃんと僕も九州電力の方と話をして聞いてますし、
うん、そうなんですね、はい、じゃあ現場というのはそんなに混乱したりしている状況ではない。
そうですね、本当にちゃんと真面目にやって、まあ、申請もちゃんと出して、これ申請にはお金もかかるんですけど、そういったものもちゃんとやって、まあ、むしろお金払ってですね、やる意思があるのに勝手に止めたら、それはね、それこそ裁判沙汰になっちゃいますから、うんうん、こういう電力会社とのこういったやり取りって当然経済産業省とか電力会社の法律に基づいてこう動いているので、そういう中で一旦あまりにこう膨れ上がっちゃったので申請がね、だからでここで一回ちょっときちっと精査しましょうというのが本当であって、文章を読むとですね、まあ、数ヶ月間中身を精査して、その後多分ですね、やっぱりダメなものはこう一旦 落とせば空き容量が出てくるんですよね、
は
い、そうすればまたそこにじゃあ新たに本当にやるのはまた申請してくださいというようなことになるので、僕らとしては非常に逆にいい政策だなと思ってますので、
太陽光発電バブルみたいなのがちゃんと、
はいはい、
信頼できるところだけが残っていくと、
そうですね、本当にやるものはやる、でやっぱりその書類だけ適当に出しているようなものはもう落としていくと、ということだと思いますね。
なるほどね、はい、ですからこういうものもよく私たちもよく知ってる人とか、この静岡の場合だったらもう発電マンが言うようなことをよく聞けばデマになってしまうとね。
そうですね、本当にいろんなデマが僕のところにも飛んできてですね、いろいろ対応に困りましたけど、お客さんからもね、
対応に困って、
はい、いや本当にそれこそね、そのこれ20年間買取が保証されてるじゃないですか、基本的にこれは法律で保証されてますので、ところがにもかかわらず、いやなんかもう20年の経たずに買取できなくなるみたいですねみたいな話まで、ってそんな話は誰も言ってないと思ってね。
つまり契約されていて買取が始まっているところに関してはちゃんと契約期間中は決められた金額で買取が進むと、はい、
そうですね、
で現在、申請を出しているところもそれが通れば同じようにそのまま契約通りに進むと、はい、
そうです
何の変更もない。
そうです、ね、
普通にちゃんとやっているところに関しては何の変更もないと、
何もないですね、
いうことなんですね、はい、中身はそういうことなんだそうです。まあ聞いてみないと分かんないですね。これじゃあ太陽光発電に対して逆風が吹いたのかと思ったけれど、そうではないと。
そうではないですね、もともとはこの3年間のプレミアム期間ということがありましたから、3年間は高い買取価格を、はい、維持しましょうというのは最初から決まってたんですね。
そうですね。
でそれに対して3年以降は見直しますよと、でその時に、
新規に関してはってことですね。
新規に関して、そうですね、はい、ですので、来年度以降、価格の見直しっていうのが行われますというのは、3年前から決まってた話なんですけれど、
じゃその通りにやってるだけなんですね。
そうなんですね。再生可能エネルギーの高額買取分をみんなで広く薄く負担しましょうという、負担金というのが領収書に書いてあるんですけど、その負担金がですねだんだん膨らんでくる。これはもちろん再生可能エネルギーの買取が増えれば増えるほど負担金が増えるわけなんですけれど、今250円ぐらいって書いてあったかな、確か。それが新聞記事では950いくらになるというふうに書いてあったんですけど、これも別に来年950いくらになるとは何も書いてないんですよね、将来的にこのまま進むとそうなるかもしれないという、よく読めばそういうふうに書いてあるんですが、もう来年から900円もう1000円になってしまうと負担金が、そういうようなニュアンスで記事だけポンと見た時に思ってしまうような書き方がされてるんですよね。でこれも当然その負担金が増えることは徐々に増えていくっていうのは当たり前のことなんですけれど、でもそういうふうにみんなで広く浅く負担をしながらこの再生可能エネルギーを支えましょうと、はい、それで逆に化石燃料を減らしましょうとか原発もやめましょうとかっていうのが本来の流れなので、これ今までストーリー通りに流れているだけの話なんですけれど、
なるほどね、ちょっとセンセーショナルな書き方に見えてしまったっていうところですよね。
そうですね。
ご安心ください、太陽光発電は無事成長しておりますの で、はい、
そうですね、
今お使いの方も検討している方もねまたお考えいただきたいですし、せっかくこれだけ農水省も乗り出して、実際に農地にソーラー発電を置くという方向も具体的に始まって非常に活発になってきているところですから、
そうですね、
そこに水差すようなことはね、したくないですもん ね、
そうですね、
農業をやっている方たちにとっても朗報であると、皆さん食いついているところですからね、そんななんか幕張メッセで次世代農業エクスポがあるんですが、ここに発電マンが出るそうで。
そうですね、今回農業のイベントに出るっていうのは初めてなんですけど今までは当然住宅のフェアですとか環境フェアとかね、エネルギーフェアですとかそういったのには出たことあるんですけど、今回初めて幕張メッセで農業のイベントがあるんで、この農業のイベント自体は数年前からあるんですけど、ここにですね、太陽光発電の、うちの、ソーラーシェアリングのシステムを、展示しようということで、今回ちょっと出ることになりまして、できるだけたくさんの人に、見ていただきたいなと思いまして、
農業のあり方も変わってきているので、このエクスポもなかなか面白いんだそうですね、一般人が見て。
そうですね、今ものすごいですよね、いろんな今進化してまして、農業も本当に水溶栽培でこうねやって、もう本当工場のような農業ですとか、 新しい資材もいろいろ出てますし、その農業のイベントで見るだけでも面白いとは思うんですけれど、まあ、実際そこにやはり太陽光というのはまあ深く今関わりつつあるので、まあ、そういう中で私どもとしてもね、ぜひちょっと新しいそのパネルの回転するシステムっていうのはまだ世の中にそうないもんですから、
太陽光パネルをソーラーシェアリングのために開発したというものを使っていると。
そうですね、
これに関して出すということですね。
はい、そうですね、うん、それを、まあ、展示していこうということで、うん、出展をいたしますので、
注目浴びそう、
まあまあ、関心がある方はぜひ、はい、お越しいただければと思いますけどね。
10月15日、今月15日から17日幕張メッセで開かれるんだそうです。次世代農業エクスポ、たくさん説明してきてください。
はい、ありがとうございます。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。